今回私は4つの項目について一般質問を行います。まず1点目は障害者福祉について。来年4月より知的障害者の事務が新たに市町村に移管されます。それだけではありません。今社会福祉の構造改革が進められており、障害者福祉のあり方も大きな変化の時を迎えています。これまで行政が障害者を認定し施策の内容を決めていた措置制度から、障害者自らがサービスを選び事業者と契約する支援費制度に移行することになります。そこで新しい制度の下で行政の果たすべき役割とは何か、またそれに対する準備状況はどうかお伺いをいたします。2点目は学校給食の民間委託について。13年度から高峰小学校において給食調理業務の民間委託がスタートいたしました。来年度からは高峰小学校に続いて田代小学校でも給食調理業務を民間委託する方向で目下検討が進んでいると思います。この間の検討状況についてお伺いをいたします。3点目は地理情報システム、いわゆる GIS の活用についてであります。本庁においても今年度初めて税務課へ地理情報システムが導入されました。GIS というのはデジタル化された地図データをベースに税務に関する情報、道路や都市計画あるいは防災などの情報を関連付け有効活用を図るものであります。これからは行政内部での業務の改善にとどまらず、住民サービスの向上を図る上でも GIS は不可欠です。税務課への導入の状況と他業務における GIS の活用計画についてお伺いをいたします。最後4点目は今後の財政見通しと平山下平線についてお伺いをいたします。地方のことは地方が決める、自己決定自己責任という、美しい言葉で始まりました地方分権も、始めてみると国から仕事は来るがお金はやってこないというのが現実で、見方によっては国によって財政削減のための便利な口実に使われてしまっている感すらあります。しかも、長引く景気低迷の中で町の税収は増えず、少子高齢化が進み町の財政もこれからますます厳しい局面を迎えることになります。こうした状況の中で町長は30億の郷土博物館は白紙に戻しましたが、30億を超えると言われる町道平山線についてはそのまま計画に着手、事業を進めています。本年度第三工区の、長谷橋大沢間の整備工事が行われるほか、第二工区の用地買収にも着手をいたしました。予定の行動とはいえ、果たして本庁にそれに費やすお金があるのかどうか心配をする声も聞かれてきます。今後の財政見通しと平山下平線の建設について町長の見解をお伺いいたします。
ご答弁申し上げます。障害者福祉について、まず1点目の障害者福祉における制度改革についてのお尋ねでありますが、先ほど井上議員さんのご質問の際にもご答弁申し上げましたが、平成15年4月から障害者福祉サービスが、これまで行政が障害者に対して特定の施設や事業者への利用手続きを行っていた措置制度から、障害者の決定する意思を尊重した契約制度、いわゆる支援費制度へと移行がされます。支援費制度の狙いは、利用者である障害者のサービス選択の権利を重視したもので、障害者が自分の意思でサービス提供事業者を選び、自ら契約することで利用者を主体にサービスが提供されることであります。そして障害者が事業者と対等な関係に立って適切なサービスを受ける権利を保障することが目的でもございます。したがって 事業者はこれまでのように行政からサービス提供を委託される立場としてではなく、サービス提供者の主体として利用者の選択に応えられるようサービスの質の向上を図ることが求められるわけであります。支援制度における市町村の役割としましては、利用希望者に対する情報提供や利用についての斡旋、調整などを行い、必要とされる障害者に対するケアマネジメント手法による相談などを行うこととされておりまして、それによって利用者に提供されたサービスに対して支援費を支給することとなっております。従いまして、いち早く利用希望者の意向をお聞きをし、速やかな情報提供と相談などによりスムーズなサービス提供を可能にすることが行政の役割でありますことから、本庁におきましても体制を万全に整えてまいりたいと思っております。そこで現在までの準備状況でありますが、職員体制については先ほど井上議員さんにご答弁申し上げました通り、現行の障害福祉担当職員が対応いたしますが、これまでに神奈川県主催により5日間にわたるケアマネジメント研修や障害程度区分認定のための担当者研修が実施をされております。本庁職員も参加をして実践に備えております。また支援費制度の対象となります施設サービスの利用者や家族に対しましては、6月に個別面接により制度の概要について説明を行ったほか、居宅支援サービスの一つであります心身障害者デイサービス楓の家の保護者を対象に説明会を開催いたしました。さらに支援費制度の PR 用のパンフレットを福祉課窓口や社会福祉協議会、半原中津寮市長所の窓口等におきましての啓発や町広報8月1日号に制度が変更される記事を掲載するなど周知を図っているものであります。いよいよ10月からは支給申請の受付が始まるわけでありますが、現在支給申請書類等の準備と合わせて聞き取り調査のスケジュールなどの調整を行っております。いずれにいたしましても、来年4月の支援費制度の施行に向けて円滑な運用ができますよう鋭意準備を進めているところでもあります。次に学校給食の民間委託についてであります。町としても合理的かつ効率的な給食調理業務の推進を目指し取り組みました高峰小学校における民間委託につきましては、午前中のご質問で教育長からご答弁申し上げました通り、保護者をはじめ関係各位のご理解のもと、順調にかつ万全な対応のもとに円滑な運営がなされておるところでございます。さらに平成15年度から給食調理業務の民間委託を予定いたしております田代小学校でありますが、すでに平成13年度中にその円滑な実施に向けて諸問題を検討することを目的とし、相川町立田代小学校給食調理業務民間委託準備委員会を設置したところでありまして、委員会の構成メンバーといたしましては、 学校関係では校長、教頭、教務主任、それに給食指導担当教諭、栄養士、調理作業員、PTA では会長、副会長、厚生委員長、町教育委員会では教育総務課長、指導主事、担当主管の計13名が参画をし、給食調理業務委託、あるいは給食の充実に関することを内容とした検討協議が進んでおります。第1回目の会議を本年2月15日に開催をし、給食調理業務民間委託に関する内容の説明、すでに実施している高峰小学校の事例の説明、またそれらに関連する質疑意見交換等により各委員のご理解をいただきました。また第2回目の会議を PTA と委員の一部に変更があったことなどから本年1月18日に開催をし、第1回目と同様の説明をし、前回に ついで引き続きご理解を賜ったところでございます。なお今後は保護者全員の方にご理解いただくために学校便り等を通じて周知に努めまして、試食会や全体説明会等を開催し、趣旨の浸透を図るなど、平成15年度からの民間委託の実施に向けて、より一層のご理解を賜るよう努力をしてまいりたいと思います。次に3点目の地理情報システム、いわゆる GIS の活用についてでありますが、はじめに税務課への導入の状況についてでありますが、本庁の税務地理情報システムは土地・家屋の固定化の基礎資料となる地盤現況図、家屋現況図、地形図および航空写真等のデータをデジタル化し、課税データの一元管理、現況図、航空写真図などの画像データの検索や表示、また数値計算処理ができるコンピューターシステムであります。導入後の状況につきましては、納税者からの紹介処理の一例をとって申し上げますと、充電では所在地盤をもとに案内図から位置を割り出し、検索図から地盤図および航空写真を取り出して重ね合わせて現況を把握をし、さらには課税台帳等と照合をするなど、お答えするまでには相当の時間を要していましたが、導入後におきましてはほとんどの照合作業がコンピューター画面上でできますので、処理時間が短縮でき、納税者の方々からの紹介には迅速に対応できることになりました。また補足資料を作成して現地調査に臨むことができますし、税制改正等に伴い評価方法の見直しがされる場合でも、対象物件の抽出をするにも迅速的確な対応が可能であり、検討する時間や図面を作成する労力などが減少をしまして、その分は各種補正措置や見直し作業に多くの時間を配分することができるようになり、より一層課税の公平を確保することができるようになっております。次に業務における地理情報システムの活用計画についてでございますが、本庁では平成12年度に策定いたしました愛川町情報化推進計画の中で、行政サービスの 高度化の観点から地理情報システムの検討を掲げております。 GIS は従来紙の地図によって各部署でそれぞれ活用されてきた地理情報をデジタル化し、各業務ごとのデータを相互に関連付けて共有の地図データとして利用を図るものであります。現在では庁内LAN等のネットワーク環境の下で税務や道路、都市計画、上下水道、防災、医療、福祉などの情報を庁内で共有できる地図データとして一元的に整備保管し、各部署において活用する統合型 GIS が普及しつつありまして、情報の共有化や情報伝達の効率化などによる迅速な行政サービスの提供に一層大きな効果が期待をされております。しかしながら全庁的なこの GIS の整備には多額な費用がかかることも事実であります。日々情報技術が進歩を続けている中で、最近では道路台帳図、これは道路協会の確定図でありますけど、それやその他には都市計画図などをそのままスキャナー、これは紙から図形や写真を読み取ってデジタルデータに変換する装置でありますが、このスキャナーによって電子化して有効活用する簡易型の GIS と呼ばれる費用を抑えたシステムも構築されており、導入に向けての選択肢が広がっている状況にもあります。まあ、こうした簡易なシステムから大きなシステムへの拡張性も見極める必要もありますし、最終的には個人情報に配慮した上で住民への情報提供に活用をするなど、 GIS の機能を最大限に活用した住民サービスの実現を目指していくこともまた大切であると認識をしているところでもございます。いずれにいたしましても、 GIS の導入にあたっては庁内の横断的な組織の情報化推進委員会での検討など、全庁的な視点から活用計画をはじめ、その費用や効果、いわゆる費用対効果を十分見極めつつ、本庁の実情に応じて判断して進めていくことが必要であると考えているところであります。次に、今後の財政見通しと平山下平線についてでありますが、本路線の整備につきましては、政策の根幹となる町第4次総合計画や都市マスタープランへの位置づけのもと、多くの町民皆さんのご要請に応え、交通利便確保を図ることとして実施をいたしているものであります。今後の財政見通しでありますが、財政計画につきましては従来から申し上げておりますように、一般的に町では3年スパンの実施計画によるローリング方式により対応いたしているところであります。特に財源確保のための補助金関係でありますが、平山下平線整備事業につきましては新規路線でありますことから、事業全体について国庫補助事業としての要望を行いまして、平成13年度から採択されたことはご承知の通りであります。第一候補につきましては、地域戦略プラン推進事業として平成13年度から平成15年度までの地方土改修費補助金対象、第2工区につきましては 地方特定道路整備事業として平成14年度から平成17年度までの記載対象事業、第三工区につきましては緊急地方道路整備事業として平成13年度から平成17年度までの地方道路整備臨時交付金対象事業としてそれぞれ採択がされているところであります。各年度の補助金等の額につきましては毎年度町が執行を予定する本事業費枠を設定をしまして要望するものでありまして、それぞれの要望に対し国の予算枠などを勘案した中で個別に決定されるものであります。ちなみに平成13年度決算ベースでは第一校区用地取得費2,255,518円のうち1,986,007円が国庫補助対象に、第三校区用地取得費1,280,500円のうち全額が臨時交付金対象となっております。また第三校区の工事費につきましても実施ベースで平成13年度繰越分が2,239,6500円のうち2100万円平成14年度分は5,911,5000円のうち5100万円が臨時交付金対象となっており、事業費に対する補助対象費の比率は高いものとなっているところであります。今後も継続的に国庫補助が受けられますよう要望していくわけでありますが、ローリング方式による事業費を設定していく中で、その年度だけ平山下平線整備事業費の町単独費用を膨らませるということはなかなか難しいと思っておりますことから、町内部で十分な協議をした中で福祉や教育環境等の他の事業を圧迫することのないように、今後とも必要な財源確保になお一層の努力をしながら事業を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上ご答弁といたします。
9番小坂君。
はい、9番。それでは、ただいまご答弁いただきました平山下平線から再質問をしたいと思います。まあ、以前私この議会でですね、平山下平線のような、20億30億かかる、そういったですね道路建設、これをですね町の単独事業としてね行っている市町村がですね喧嘩あるかどうかということをお尋ねしたことがあるんですね。そしたら2兆ほどありますということで、その時はご答弁をいただいたんですが、その2兆についてその後でですね調べたところ内容的にだいぶ違うんですね。一つは海水町さんだそうですけれども、海水町さんの場合は、自転車に優しい道路という、そういうですねモデル事業の指定を受けまして、その自転車道路との絡みの中でね、道路整備をされているというのが一つと、あと箱根町さんの関係ですか、これはですね、一本の路線ということじゃなくて、周辺の整備も含めたですね、観光対策的な、要素が強いということでですね、いずれもですね愛川町のこの平山下平線のような道路建設事業ではないということなんですね。ということは愛川町以外この神奈川県下の町村でですねこういった町単独の事業、この大規模なですねそういうものをやってるところはいないと、まずこの点をですね確認をさせていただいてから質問に入りたいと思うんですけれども、先月の末ですね、これ国レベルでの話ですけれども、要するに高速道路の見直しがですね新聞市場を逃げ出したかと思うんですけれども、そこでですね事故が出されまして、その高速道路の凍結を含めて再検討っていうですね、そういう新聞報道もされて、いると思います。これはですねやはり一つの時代の流れであろうと というふうに思うわけですね。で、まあ、高度経済成長期には、道路っていうそういうインフラの整備によって経済成長が期待できたんですけれども、まあ、これからの時代はですね、道路を作っても経済成長、経済発展には結びつかないよと、そういうですね、基本的な、まあ、日本のね、国の発展レベルでのこう変化、大きな変化があったからだというふうに思うんですね。で、改めてですね、これ町長にお尋ねをしたいんですけれども、この国レベルでですね、そういった高速道路の見直し検討作業が行われていると、場合によっては凍結もということでですね、国レベルではそういう議論がされているんですが、愛川町レベルではそういったその議論ですね、中での検討も含めてされているのかどうか、まずこの点についてお伺いをしたいと思います。
町長、山田富雄君。現在進めてあります総合計画、後期基本計画の中でもこの平山下平線については議論を重ねております。まあ、国ではですね、約40兆円ですか、膨らんでおりますこの高速道路の借金、いわゆる借金ですね、これについて国レベルではいろいろ議論がされているところでありますけど、町は町なりに町の事業もですね、下平線については議論を進めているところであります。その中でも平山下平線については町の基幹道路であるということなどから今後も進めてまいることにしているところでございます。
9番小坂君。まあ、町の基幹道路っていう、まあ、そういう位置づけがあるということは私も承知していますが、まあ、国レベルでもね、高速道路っていうのは基幹道路なんですね。まあ、その点にどういう考え方でですね、踏み込むかっていうのが一つの大きな論点じゃないかと思うんですね。まあ、その点についてのご答弁いただけなかったんですが、今総合計画っていう、まあ、お話が町長から出ましたけれども、最終目標年度は2010ですから2010年ですね。この2010年におけるですね、町の人口とですね、それから高齢化率、これについてお伺いをしたいと思います。
総務長、小野君。
総務長、失礼しました。2010年の想定人口でありますが、4万5千を想定をいたしております。それから高齢化率でありますが、高齢化率につきましては、14.2% であります。
9番、小坂君。
はい、9番。14.2% っていうのは、だいぶ少ないですね。20% 近い数字をですね、果実の総合計画の審議会、私、傍聴しまして聞いたんですが、確か 20% 近いと思いますけれども、間違いありませんか。
総務長、小野君。
総務長、失礼をしました。19.2% であります。
9番、熊坂君。
はい、わかりました。20% 近いわけですね。これ間違いないと思います。ところでですね、まあ、そういったその状況を迎えるわけですね。愛川町、今は 13% とか、まあ、そんなレベルだと思うんですが、年々ですね、1ポイントずつですね、高齢化率が上がっていくんですね、これからの社会っていうのはね。で、先ほどですね、まあ、財政計画について町長から、実施計画の中でローリング方式でやってるよっていうことなんですが、この後期基本計画についてはですね、財政見通しそのものはと言いますとやっておられないというふうに理解してよろしいでしょうか。
総務長、小野君。
総務長、町の財政計画につきましてはすで、に前にもご答弁申し上げておりますが、将来にわたって、行政責任の、まあ、遂行と効率的な行政の執行をするために、まあ、中期的な視野に立った財政計画が必要であることは認識をいたしております。ご承知の通り、まあ、本庁の財政計画はある程度、まあ、予測可能な、まあ、3年先を見通しながら実施計画を策定をいたしておりまして、社会経済の変化に柔軟に対応できるようにしているわけであります。従いまして、そうした中で、国企計画全体を見通した財政計画の中で、実施計 計画を策定している段階ではありません。
9番、熊坂君。
はい、9番。
確か今朝の神奈川新聞だったと思うんですけれども、横浜市がですね、地域財政見通しっていうのをね、新聞発表されてるかと思いますけれども、まあ、やってるところはやってるんですね。で、やっぱり、それなりのね、工夫と努力で、まあ、やってるところもあるわけですから、できないことはないというふうに思いますし、ましてや今回のですね、決算にあたっての監査委員さんのですね、意見の中にも、中長期的展望に立った行財政運営に努めなさいと、こういうですね、まとめのくだりがあろうかと思いますね。ですからですね、これはやはりこれからですね、そういう、超高齢社会が到来するわけですから、そういう財政面でもですね、その時になって慌てないようにするためにも、やはり中長期的な視点に立ったですね、財政計画、まあ、必要だと思います。で、ではですね、一つだけちょっとお聞きをしたいんですが、高齢化率と民生費の関係なんですがね、これかなり、密接にですね、リンクしているっていうか関係があると思うんですが、この点ですね、まあ、高齢化率 20% になった時にですね、民生費どのくらい想定されているのかですね、お尋ねをいたします。
総務長、大野君。
総務長、まあ、民生費の推移でありますが、ちょっと今までの推計で申し上げますが、10年前の平成4年度決算のベースでありますが、その時には約12億7200万円で、まあ、歳出決算総額に占める割合は、まあ、10% で、あったわけであります。5年前の9年度決算を見てみますと、約19億3900万円、歳出決算総額に占める割合は、まあ、15.4%、まあ、だいぶ高くなってきておりますが、13年度決算では、約20億4400万円、歳出決算額に占める割合は 16.8% となっております。今申し上げました、まあ、数字の中には、保育園などの福祉関係における公共施設の、まあ、改修費などこうした部分も含まれております。したがって、民生費の増加要因がですね、高齢者の進展によるものだけであるとは、まあ、一概に言えない部分もあるわけであります。まあ、その時点でも当然高齢化率は増加してきているわけであります。一方、まあ、今後この民生費の見通しでありますが、高齢化社会に向かって、まあ、福祉需要は当然、まあ、増えてくるものと思われますが、高齢者の、まあ、保険福祉サービスにつきましては、平成、12年度に導入されました、まあ、介護保険制度の例のように、国は高齢化社会を見据えて、公費負担の増加に対処するために、まあ、制度改正、いわゆる介護保険制度の導入時点でも、導入前にあっては国が 50% 負担、それで残りの部分を県と町が半分ずつの負担と、こうしたことが謳われておりましたが、蓋を開けてみますと、国が 25%、県と町が 12.5% ずつということで、公費負担は半分になったわけであります。そうした中で、当初の予定から、まあ、制度改正などを行いまして、こうした公費負担のですね、持ち出しも少なくなってきていることもあるわけであります。従いまして、現時点では確かなこの予測をすることが困難でありまして、高齢化比率と、まあ、比例して、公費負担が、まあ、極端に増えていくものとは思っておりません。以上です。
9番、熊坂君。
はい。まあ、高齢化率と、ね、民生費の関係についての、まあ、お考えをお聞きしたんですが、
なんか全然、ピントがこうずれてるといいますかですね、私やっぱり具体的な数字ですね、コンマ台の数字は全然要求しておりませんので、概算どのくらいかとかですね、そういう考え方、具体的な数字でね、聞きをしたかったんですね。まあ、これは、まあ素人の私が勝手にやったもんですけれども、まあ、平成1年ですね、平成1年が民生費 7.4% です。高齢化率は 7.35% ですから、ほとんど同じなんですね。でところがですね、平成13年度は高齢化率が 12.48% ですね。で、民生費それに対して 16.8% です。要するに高齢化率よりもうすでに上回ってきているわけですね。でちなみにですね、都市部においてはですね、まあ、かなりこの高齢化率と民生費の比率が乖離しておりますね。ちなみに東京の市町村ですけれども、15%、10から17% ぐらいの高齢化率に対して30% 近い民生費の構成になってるんですね。で神奈川県でも都市部を見ますとね、軒並み 20% 以上です。で、高齢化率 20% っていうことはですね、当然そういった数字を参考に考えればね、 25% から 30% ぐらいにはいくよと、まあ、こういう、まあ、理解でね、まあ、幅を持たせていますけれども、やはり、まあ、25% から 30% になった時の町の財政運営どうするんだろうっていう、やっぱりそういう、こう考え方がやっぱりこれからは必要になってくると思うんですね。それでですね、2010年でこの世界の歴史は終わりではありません。ずっと続いておきます。で、2015ですね、2015年になりますとですね、おそらく愛川町の人口は現在ただいま4万3千人弱だと思うんですが、おそらく4万人を切ってくるだろうというふうに予想されてるんですね。で、その時の高齢化率がどうかっていうと、まあおそらく 25% ぐらいになるんではないかと。おそらくですから、人口、愛川町の人口4万人に対して、そのうちの1万人が高齢者だと、ね。私もその仲間に入るわけですけれども、その時のですね、町づくりのビジョン、ね、山田町長、どういったビジョンをですね、ただいま現在においてお持ちか、ちょっとお聞かせをいただけたらと思います。
町長、山田富夫君、ただいまの高齢化率云々ということで、大変財政的な心配な面をですね、申し上げられておりますけど、まあ、必ずしも高齢化率に比例していくということはないと私は思っております。そうした中で、相対的に財政運営をするにはですね、行政全体相対的に見据えて進めていくことが必要でありまして、そんなに熊坂議員さんが大変心配されておられますけど、そういうことはですねないと思っています。
9番熊坂君。
はい、まあ、町長の自信のほどをですね、ただいま見せていただいたんですけれども、できればね、その自信を形にしてもらいたいと私は思うんですね。ですから、例えばですね、きちんとした中長期の財政計画を作るとかですね、そういったことでやはり町民の皆さんを安心させていただきたいというふうに思います。次に GIS に移りたいと思います。地理情報システムなんですけれども、まあ、ただいまご答弁の中でですね、まあ、非常にこれ応用範囲が広いと。で、住民サービスに関してもですね、非常にこう迅速に対応できるようになったということでですね、非常にこれですね、今後の将来性が期待されるものじゃないかというふうに思うんです。で、ただいまの答弁の中では税務課の事例がですね、をご紹介していただいたんですけれども、税務課以外でですね、 GIS の活用方法等を考えておられる部署がありましたら、この機会にご紹介をいただきたいと思います。
総務長、大野君。
総務長。GIS の、まあ、導入の考え方でありますが、まあ、本庁では現在、地図に関しましては各課が独自に作成、保管をしております。しかし、原本の劣化や、まあ、保存スペースなどの問題によりまして、窓口での閲覧業務や、問い合わせ業務に、まあ、時間がかかっている状況にもあります。まあ、そうしたことから図面の電子化利用は事務の簡素化合理化に、まあ、有効であると考えております。まあ、具体的な GIS の構築方法としましては、先ほど町長の答弁にありましたように、町内で共有できる地図データを一元的に整備をしまして、各 各部署において活用する統合型 GIS や現在ある紙地図をそのままスキャナーで読み取って電子情報に変換をして活用する、まあ、簡易的な GIS の、まあ、構築などが、まあ、考えられるわけであります。まあ、全長的な GIS にあってはデータの構築費用が大きなウェイトを占めますことから運用までに、まあ、時間もかかることから大掛かりなシステム構築となりまして費用対効果を考えますと課題があると思われます。一方、会員型と呼ばれる GIS にあっては現行の紙情報をそのまま活用できますことから新たな情報の生成、いわゆる盛り込みは特に必要としないことから、まあ、費用負担を極力抑えることができますし、今比較的短期間での構築が可能となるものであります。従いまして現状の各課の図面管理の状況などから判断すれば本庁の実情に合った利用が図れるものと考えております。なお当面は各課の図面利用事務の簡素化を図ることを考慮に入れまして、まずは地図を主に利用している道路課などの業務における図面の電子化を優先的に整備をしまして、パソコンで活用を図りながら、将来は全庁的な GIS 規制の地図の利用が可能となるよう、拡張性を持ったシステムの構築が最も望まれるのではないかと思っております。
9番、熊坂君。
はい、9番。なんか質問と答弁が一致してないんで、ちょっと困ってるんですけれども、まあ、導入についての考え方はさっき町長の答弁でお伺いしましたんで、まあ、私としてはね、個々の事業担当課でね、まあ、どういうような取り組みなりこう考え方を持ってられるのか、まあ、それをお聞きしたんですが、またさっきの町長の答弁と同じような内容の答弁をいただきまして、非常に時間的にロスをしましたんでですね、次に移りたいと思いますが、その前にね、やはりこれね、お金かければいくらでもかかるシステムです。でお金かけたからといって有効に活用されるかどうかは分かりません。でこれはですね、やっぱりシステムとやっぱり人材の育成っていうのがやっぱりこうパラレルっていうか平行で進まないと効果が上がらない事業であります。ですからその辺もですね、十分に、お考えの上で、できればですね、やはり町内体制も例えば情報政策課をですね新しく設置するとかですね、そういった考え方の中でやはりリーダーシップを発揮していただいて、町民のためのですね行政サービスのですね、向上も合わせてですね、考えていっていただきたいというふうに思います。まあ、ぜひ頑張って進めていただきたいというふうに思います。次は給食の民間委託でありますけれども、まあ、先ほどですね、田代省における、まあ、準備委員会の、まあ、ご説明をいただいたんですけれども、まあ、その前にですね、13年度をすでに事業実施しておりますので、その事業のですね、その評価、これをきちんとやらないことには、次の仕事に取り掛かれないというふうに思うんですね。で、行政改革の中でもですね、民間委託の推進に関する指針というのをですね、行政改革の中で示されているんですね。で、それ で効果の測定をしなさいよということになってるんですが、この辺どういうふうに効果の測定をされたかお伺いをしたいと思います。
教育次長近藤君。
はい、教育次長、民間委託に関する効果の測定といったご質問でございますけれども、これは先の6月定例会で山本議員さんの質問にも答えてございますけれども、効果というふうなことから見ますと、まあ、8月は、全く給食は行っておりませんし、また給食という比較的短時間で、まあ、調理をしなければいけないというふうなこともございます。そういったことから委託につきましては時間を区切っての勤務形態も、まあ、可能であると、合わせて比較的若い年齢層の調理作業員さんを確保できるといったことで答弁がしてございます。合わせて民間活力の促進といったことも大きなことではないのかなと思いますけれども、そういったことでございます。
9番熊坂君。
はい、わかりました。それでですね、ちょっとここで おさらいといいますかですね、確認をしておきたいと思うんですが、まず、本庁における給食調理業務の民間委託の位置づけでありますけれども、これは、行政改革の中での位置づけがまずされて、いました。で、より良い学校給食を目指した取り組みの中から生まれた考え方ではないわけですね。まずこれが一つ前提にあろうかと思います。給食の質は変えないで、ね、それで経費の削減を図ると、こういう行革の発想ですね。これはよろしいかと思います。ではですね、その行革の考え方に立って、その民間委託の中身ですね、これを私なりにちょっと分析をしてみたいと思うんですが、この行政か改革の中のですね、効果についても、平成13年度の予算における予算ベースにおける削減額っていうのがですね、行政改革の中でも200万円削減したよという報告がされてるんですね。で、200万円の中身っていうのは、町職員3人分が1700万かかるよと。で、委託するとこれが1500万でできる。で、引き算しますと200万円ですね。この200万円が、削減効果であるということがここに書いてありますね。で、そういう計算も成り立ちます。ただし、他の方法もあるわけですね。もしですね、その3人の正規職員が退職したその後をですね、全体のバランス等を考えて、パート職員4人、1人増やしてですね、4人を採用して手当てをすればですね、500万以下でできるわけですね。そうしますとですね、1500万より、1000万安い、1000万安くできるということになると思いますけれども、この確認をさせていただきたいと思います。
教育総務会長ゆり君。
はい、教育総務会長、ただいまのご質問でございますが、実質的にはパート4人でですね、500万円という金額で、調理が行えるわけでございますが、今までの愛川町の直営を堅持した流れがございます。ですから、一概にですね、金額的には400万円で済みますが、500万円で済みますが、その辺のところはですね、改めて検討させて、研究させていただきたいと思います。
9番、小坂君。
はい、9番。確か少し以前になろうかと思うんですが、このパート職員に関してはですね、これ、学校給食のに関してですね、7、8人、パート職員さんを採用してた時期があったかと思いますけれども、確認をさせてください。
教育総務課長ゆり君。
はい、確かにパート職員をですね、7、8名、雇用していた年度もございます。
9番、小坂君。
はい、9番。ですから、すべてね、1校にすべてそのパート職員さんを配置するっていう考え方じゃなくて、6校あるわけですから、全体的にばらければですね、6人、8人のパート職員さんの採用枠っていうのは当然生まれてくるわけで、当然以前はね、それをやってた時期があるっていうことですね。これを一つ確認をさせていただきたいと思います。それからですね、この調理業務の中身ですね、これ教育省以前ですね、民間はるかに進んでいると、そういったご答弁をされたことがあると思うんですけれども、では現実問題としてですね、高峰の給食調理を受け持っているその調理業者さんのレベルですね、どうかということをまず私問題にしたいと思うんですね。で、実態を見ますとですね、皆働いている方はですね、町の給食調理の経験がある方なんですね。で、いわば調理員さんの OB なんですね。で、さらにですね、委託する、半年前か正確にはけれども、前にですね、わざわざその委託会社の雇用を前提として、パートさんをですね、委託先の会社に、学校にですね、配置をしまして、ノウハウを、ね、覚えてもらってるわけですね。で、その後でですね、民間会社に雇用してもらうと、当然パートなんでしょうけれども、そういったその人材養成のおまけまでしてですね、町は民間会社に尽くしているといいますかですね、お手伝いをしていると、これ実態なんですね。で、 来年度予定の田代賞も同じことをされているかと思います。パートさんをですね、配置をしまして、で、委託の暁にはですね、その方を雇用してもらうと。で、これがですね、今の給食調理の質は全然変わらないと、先ほど午前中の答弁、教室をされましたけど、変わらないはずですよ。もともと町の調理員さんの OB さんがやってられるわけですからね。で、私が言いたいのは、それをですね、直接町が雇用すれば、はるかに安いお金で調理業務できるわけです。で、以前それをやってたわけです。それでですね、最近ですね、民間委託切り替わるところが出てきてるんですね。どういうことかっていうとですね、要するに正規職員1人辞めた後、パート職員2人を、配置してですね、やっていく方がはるかに安いということでですね、例えばですね、東京の八王子市であるとか、あるいは最近日野市ですか、こういったところで、そういった民間委託から直営方式へのカムバックっていうのがですね、そういう現象が起こってるんですけれども、局長この点についてご存知でしょうか。
局長、田中君。
局長、以前におきまして、確かに民間の方がはるかにこうレベルが進んでいるというふうに答弁申し上げたことがございました。で、このことについてはあの事実でございまして、前言を翻すものではございません。ただ今回高見省で、人材養成お手伝いをしたということとはこれ論点がちょっと違いまして、あくまでも高見省そしてまた田代省について私どもがいろいろとこちら側から、業者の方に田代省の場合にはこれからの問題ですけども、いろいろ提言をしておりますのは、愛川町の学校給食というのは大変評判がいいと、その良さというものを業者側に理解してもらいたいということのためのお手伝いでありまして、これは業者側の経営云々という中、またそのマネジメントに口を出すというものではございませんので、その辺は一つ別というふうにご理解いただきたいと思います。それから今八王子方面のその辺は認識不足ながら私まだ了解しておりません。ただそのパート正規職員にそれからパートを2人とそして直営方式の方がはるかにと、確かに議員さんのご指摘の通りにそのことだけを見れば賃金の上ではその通りであろうかというふうに思います。しかし今回のこの学校給食の民間委託につきましては、その行財政運営の効率化と住民サービスの向上という点から、その町職員の定数上の問題も含め総合的に検討された中で導き出された結論でありますので、ぜひそのことを一つご理解いただきたいというふうに思います。
9番熊坂君。
はい、例えばですね、ある市においてはですね、市長が、6月の定例会に学校給食の民間委託を出すその補正予算を出した。ところがですね、委員会で審議する案になってそれを引っ込めたっていうことがあるんですね。で、なぜかといえばですね、新しい学校給食の運営プランを、職員組合の方で提案をしたと。で、そのデータによればですね、1校の民間委託初年度で民間委託より1000万以上安く上がるっていうんですね。で、市の計画は10校民間委託9年間でなるそうですけれども、その最終年度9年間のトータルがですね、1億円以上の経費の削減につながるという、そういう事実をですね、市長が認識をしてですね、補正予算を引っ込めてるんですね。で、やっぱり行政改革ですから、人員削減もありますけれども、やはりコストの削減できないね、そういう行政改革だったら意味がないと思いますので、この辺はシビアにやってもらいたい。それとですね、もう時間がないんですが、非常にね、給食調理の現場自体が全近代的なその業務運営をやってるんですね。で、夏休みの問題もありますね、確かにあるんです。で、それから栄養士さんの問題もあると思います。栄養士さん全校配置になってますけれども、必ずしもですね、全国では数校を受け持ってる栄養士さんもいらっしゃるんですね。そういう中で場合によったら給食調理も手伝うっていう、そういうことまでやってるんですね。で、ですから今後ですね、いろんなこう意味でですね、業務の改善をしていかなくちゃいけないんですけれども、教育委員会はね、そういう、こう経営のプロの集まりではありませんから、一度ですね、給食調理のその業務の見直しっていう点でね、専門のその経営アドバイザー、これをですね、 ぜひ入れてですね、業務分析、経営分析していただきたいと思うんですね。で、確かそういう制度がですね、あるというふうに先ほど私商工課長からいろいろアドバイスを受けたんですけれども、まあ、そういう専門のですね、経営アドバイザーを派遣してですね、ちゃんと業務を分析してですね、一番その愛川町になったスタイル、栄養士さんまでも含めてですね、これはですね、システム考えていかないと、ね、人員は減ったけどコストは増えたよっていうことになりかねないんですね、これはね。やはり業格である以上はそういう考え方を持って、ね、経営分析ぜひ取り組んでいただきたいと思います。で、栄養士さんにももっともっと働いていただきたいっていうふうに思うんですね、私ね。まあ、そのことを申し上げておきます。それとですね、考え方ですけれども、業格だけでやっぱりこの給食問題っていうのは考えちゃいけないっていうふうに私は思うんですね。やはりこれからの時代ですね、望ましい給食、学校給食のあり方っていうのをですね、それこそ町長言うところの住民参加でね、考えていく、これがですね、何に増しても一番大事な、一番大事な視点だというふうに思います。ぜひこれもですね、時間はかかってもいいと思うんですけれども、これも ぜひですね、取り組んでいただきたいというふうに思います。もう時間が あと残り3分ですので、給食調理についてもですね、もう少し深く踏み込んでやる予定をしてたんですけれども、最後にですね、障害者の福祉の関係ですね、支援費制度になるということですね。で考え方がガラッと変わってしまったというのがあるんですね、社会福祉に関するね。で、この障害者支援費制度もですね、ケアマネジメント手法を使ってですね、これ、対応していくっていう、非常にですね、考え方が大きく変わったんですね。で、5日間研修に行かれたよっていう先ほど答弁ありましたけれども、5日間の研修でできるようなケアマネジメントっていうのはないんですね。これはその人的な配置だけじゃなくて、要するにケアマネジメントをする地域ケア の, そのシステムを作っていくっていうことがやっぱりベースにあるわけですね。それを作るにはですね、これ大変な労力がかかるわけですね。まずその点からしてもですね、ここはですね、ぜひですね、福祉の専門職ですね、本庁にもですね、これはもうケアマネジメントなんて福祉の専門職の仕事なんですよ。これいらっしゃいませんから、現在の愛川町にはね。で、当然ですね、15年4月からですね、新しい支援費制度が始まれば、専門職の方にですね、いろいろこう知恵を出していただいて、愛川町にあったよりふさわしい、ね、地域福祉の在り方っていうのを一緒に考えていかなきゃいけないっていう、まあ、もうそういう時は迫ってきてるんですね。ですから、まあ、人事に関しては、まあ、町長手伝いなど人事権を持っていらっしゃいますんで、まあ、職員定数の問題もありますけれども、ぜひこういった部分にはですね、専門職の配置をですね、ぜひご検討していただきたいということを、お願いをして、私の一般質問を終わります。